저기 덜파리 저 뛰고 번거자리 저기 덜파리 저 뛰고 번거자리 제네팔 순다르 산타비샬 순다르 산타비샬
하이하이 하지마리마시타 킹이어 오리진 점프를 お届けしておりますのは リエちゃんと
ラムちゃんです
よろしくお願いします もう今日もガウンチャギータニパーリーで始まりましたよ。
皆さん元気出したと思いますね。自分たちもこの音楽聴いてからね。
ねえねえ。
ちょっと元気は出ますね。
出ます、出ます。
こんな暑い夜の中、みたいな感じですけれども。
ね、今日ね、今日、梅雨明けしたんだよ、梅雨明け。
梅雨明けですか今日からですか
今日、今日。
いやあんまり天気がわからないんですね。ね一応雨降ってるか、一応晴れてるかみたいな感じですけど。
そうそうそう。でも今日から梅雨明けっていうことなので、カンカン照り。
で、ね、雨が降らないってことですか
そうそうそう。
あら、雨が降ってほしいですね、ちょっとは。
ちょっと
暑いから。
ちょっとはね、うん、まあそうですけども。
でも今日はめちゃくちゃ暑かったんじゃないですか。
今日は暑いですね。
ちょっと足がかけましたよ。めちゃくちゃ臭いかもしれないな、うんうん、
加トちゃんさんが国内でネパール国歌が一番最初に流れるラジオ局はここだけですねって。
あそうですね。やっぱりそうですね。ネパールでもないかもしれないですよ。
そうですね。
いいですね。皆さんも、はい、まあ、一応ですね、うんうんうん、まあ、この番組でこういうあれが流れるっていうことは、覚えてほしいっていうことはもうありますよね。
そうですよね。
で、みんなも歌えるようになってほしいですね。
なってほしいですね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。先週ですね、私の方からお知らせした、はい、劇団オゼの、
あ、劇団オゼですね。
俺のカバネを超えていけの動画配信が、はい、先週の金土日で配信されますよっていうふうに案内したんですけれども、
はい、
3日間限定で配信をして、
はい、
この作品を2チームに分かれてやったんですよ。デコチーム、はい、ボコチームということで。
そうですね。
どちらも、再生回数が1000回以上になりました。この3日間で。
すごい。
うん。
あ、そうなんですか？
そうそうそうそう。
すごいですね。
そうなんですよ。でもね、
でも1000人ぐらいに手紙書かないといけなかったでしょうか？
っていうぐらいのことね。っていうこと。だから今回は、だからネットを使った、YouTube を使った動画配信ということで、
はい。
普段ね、舞台見に来る方だけじゃなくて、
はいはい。
まあ、県外にいる方とか、あと子育て中で、なかなかね、会場まで足運べない人とか、
ああ、そうですね。
あとね、私、海外の友達とかにも見てもらったんで。
あ、そうなんですか？
うん。なんか SNS ではね、Facebook とかインスタとかでは、私が何やってるのかっていうのは、海外の友達も知ってたけど、
ああはいはいはい、
実際やってるのを見れるかって言ったらね、やっぱ、ね、見れないじゃない。
それは嬉しいですよね。
そうそう。で、それでもう見てもらって、もう県外の友達とかもやっと見れたって言って、もう喜んでくれて。
逆に、うん、生放送じゃなくて、ネット、うん、生放送もやって、ネットもやった方がいいですよね、やっぱり。
だからね、どっちもできるように、やっぱりもう新しいね、今回のコロナの件で新しい形での、仕事っていうことで、やっぱこういうね、形で芝居を見せるっていうのも、
ありますね。
良かったのかなっていうふうに思います。
まあ、ライブもやって、もちろん生で見るのは、まあ、面白いんですけども、うんうん、まあ、目の前あってから対面で見るのはいいんですけど、うんうん、それはまた、ネットでも一周とか、ぐらいで、ネットでは、そんなに、楽しいんですけど、うんうんうん、一応、もうライブぐらいあれがないかもしれないですけど、
うんうんうん、
で、まあ、ネットでも見れるってことは、うん、世界どこにいても見れるんでしょ
う。そうそうそうそうそう。
で、この前、私も自分たちも最近ライブとかやってないんじゃないですか。うん、で、YouTube とかで、ネパールでも見れてたから、
うん、
いや、まあ、みんなに褒められましたね。
あ、本当。
はい。まあ、ここに出てるよ、出てるよ、みたいな感じで。
あ、まあ、ああ、喜んでもらえる、ね。
それはまあ、わからないけど、また。
うんうん、言葉はね。
そうですね。言葉はわからないけど、見れてる、見れてる、みたいな感じで嬉しい。
ラムちゃんがこんなことをね、沖縄でやってるんだね、っていうのがね。
そうですね。うん、みんな、もう、日本人といるね、すごいね、いや、うん、あんな、こんな、もう、いっぱい言われましたね。
そうだ。
だからもう、もうちょっと頑張ろうっていう。
うんうんうん、
あれが、気持ちがありますね。
はい。
まあそうですよね、うん、もうやっぱり家族とか嬉しがるとですね、頑張りたい気持ちが出ますね。
そうですね、だからね、いつもラジオを聞いてる方々とかもね、はい、ツイッターとかでもうすぐ URL 送ってよとかって言ってくれたので、私もすぐ送ったりとかして見てもらったりとかもしましたし、いいですね、もう本当にね、この3日間でも1000回以上の再生回数で見ていただいたって本当に嬉しいです。ありがとうございました。皆さん、
ありがとうございますね。
はい、
でリエさんのフェイスブックであれ見たんですけど、なんかタクシーみたいな感じで、
タクシー
が何ですかそれ。
あれはジープに乗ったわけ。
あれジープ、はいはい。
前から、プラノオフィスっていうか舞台照明 の、はいはい、会社の方、夫婦でやってるんですけど、はいはい、この夫婦がジープをこの集めるのが趣味と。
そうなんですか。
集めて乗るのが趣味だということを聞いてて、
はいはい、
それでもうぜひ乗せてほしいと、
はいはい、
いうふうに言ってて、まあ、ずっと、なんですか、日程を調整してたんですよ。でね、雨降ったりとかしてたから、ダメなのかなとかって言ってたんだけど、いや、もう行ける、この天気だったらいけるねってなって、
はいはい、
今週火曜日にもう行こうってなって、夕方待ち合わせをして茶壇まで行って。
ですよね、茶壇の街ですよね、ましたね
夕日を眺めながら。
あれはあなた、ジープとか自分も一応乗るのは好きなんですよ、
うんうんうん、
でネパールとかだと、まあ、そんなジープは多いんですよ、また、
うんうんうん、
でなんかあれじゃないですか、上がないからもう景色も綺麗に見えて、風もバーってくるんですよね、
う
ん、あれが気持ちいいですね、
うん、そうですね、気持ちいい。
まあ夜でした、それは夜でしたよね。
そうだね、夕方から夜にかけて。
あれ見たらもうリエさんどこ行ったんだろうと思ってずっと気になってたんですよ一人楽しんでますね。
そうそうそう、だからジープ2台で出かけて、で撮ってもらったのはもう1台の方から。
ですよね、絶対に
運転しながら撮ってもらって、
だから絶対に運転してビデオ撮ってるんだろうと思ってたんですよ。もう本当にもう大丈夫でした、それは。
一応大丈夫です。車がそんなに通らない場所を使ってやったので大丈夫でした。
いいですね、でも結構いい動画でしたね、あれは。
あ、そうですか。
はい、ちょっと気に入りましたね。
気に入ったそうそうそうそう、ありがとうございます。
めっちゃ見てましたね。
あ、よかった。他にもね、いろいろジープに乗ってるだけじゃなくて、そのそばに立って写真撮ったりとか。
あ、じゃあジープとか好きなんですね。
あ、好きですね。あ、なんか ね、 いいね、やっぱ沖縄にはちょっと米軍基地があるので、軍人さんとかがよくジープに乗って58号線をめっちゃ走ってるのとか、
めっちゃ走ってますね、
子供の頃からとか見てたので、あ、こういうの、あ、こういう車いいなとかって見てたので、
乗りたいなみたいな感じ。
そうそうそう、乗ってみたいなとかって思ってて、
沖縄で乗りたいですね、うん、あとはもう一つ、ジープじゃないんですけど、前に牛のメッシュかな、
うん、
でもうやってる水牛とかでやってるあれ、なんと言います、日本語で。
水車じゃない、水牛車かな、
水牛車かな、後ろに乗ってから牛が引っ張ってるみたいな感じ。
はいはいはいはい、乗った。
水車ですか。あ、乗ってないですよ、うん、あれもなんか沖縄で見るんですけど、沖縄どこで乗れるか分からなくて、
石垣島、竹富島に行くといいですね。
ああ、竹富
石が、あ、待って、石垣、そうそう、竹富島に行くと、竹富島ともう一つの島があったんだよ、この陸道上を、はい、ゆっくりこう牛が引っ張って歩くのもあるし、
ね、
海の中もある。はいはい、
海の中ですか、
うん、海の中で同じように水車でこの牛が引っ張っていって
もあ、はいはい、
まあ、あるし、あと本島内だったら馬もあるよ。
馬も
ある。読谷村とか
馬が引っ張るか、馬の上に乗ってからもう遊ぶみたいな感じの方が、南樹市もあったんですけど、
うんうんうんうん、
それは見たことあるんですか。あれはもうどこにあるんだろうと思って、で石垣島遠いな、
石垣島。でも馬だったら乗れるからね。石垣島はまだ国内だったら、まあ、沖縄だけだったらまだ移動大丈夫かな、
うんうん、
でも本当に私も一回乗ったことあるけど、かなりゆっくりよ。
ゆっくりでしたね。かなりネパールで乗ったことありますよ。
あ、
うん、ネパールもそういう感じのありますけど、
あるある、
うん、また日本の方がどうかなみたいな感じ。
あ、そっかそっか、
ちょっと乗ってみたいなと思って。めっちゃゆっくりじゃないですか。
めっちゃゆっくりよ。
あ、でもあれに乗ってからもう景色見るのは、まあ、
い
い
ですね。いいよ、
それも。
いいよ。
でもジープほどはスピードは出せないから。
出せないけどさ。
でも馬は逆に出せるんじゃないですか。
馬は出せるはず。
一人だけ乗ってから、もう本当に高校してから。
そうそうそうそう。
あれは出しますね。
結構やっぱ馬に乗ると高さも高くなるから、見晴らしもいいし。
はいはい。
で、まあ、ちょっと馬の体温を、ね、感じながら、はい、今ゆっくり歩くんだよとかさ、こういう、こう鳴らしながら。
あ、それできるんですね、調整ができる。私あのインドのシムラに行った時、うん、あの乗ったことありますよ、馬に。めちゃくちゃあの山があって、
あ
の自動車とかは行けないところまで、
うんうん、
あ、馬に乗ってから行くみたいな形でしたけども、
うん、
で行ったんですよね、うん、でもやっぱりあの自分は田舎の方だから、
うん、
まあ、そういうあの緊張とかしないんですけど、
うんうん、
まあ、街とかから行ってる人はめちゃくちゃ泣いてて、あの子供たちは
怖いって言ってから、
まあ、怖い怖くないわよ、もうみんな乗ってるから、
うんうん、
ちゃんと乗ればいい。もうあの泣き声で馬もちょっとびっくりしてるわけ
なんで泣くねって。
逆にそうそう、なんで泣いてるのかなって、馬にもびっくりさせるなぐらいでで、一人一人乗るんですよ、また。
あ、
そういうパターンになってたから、もう全然乗れない人はもう歩いていくぐらいですけど、はいはいはい、歩いていくのも1時間ぐらいかかるみたいな感じだったので、
はいはいはい、
で自分たちはまあ、うん、海に、あ、海じゃない、馬に乗ったこと、うんうん、なかったけど、そこで初めて乗りましたね。でも楽しかった。もう上に行くとやっぱり、うん、なんか馬に乗るのもたまにはいいですね。
そうですね。あ、今ツイキャスで、竹富島じゃないって、この あの水牛車に乗れるのは、
あ、
これ海の中に入ったりとか。
竹富島はもうあのこっちから船で行かないといけないですかね。
そうですね。
お、
船ってか、まあ、石垣島に一回飛行機で行かないとね、まず。
あ、そうなんですか、
うんうんうん、
そうですね、そっかそっか、初めて聞いた。
竹富島、西、まあ、表島にもでもできたんじゃないかなっていう。
ああ、そうですよ ね、
タイ、まあ、ゾウはタイで乗れるか。ゾウにも乗れるね。
タイも近いから乗れますね。
そうですね。
タイはまあ、ゾウはネパールでも乗れますので。
そうですね。
ゾウはいっぱいいるから。野生のゾウもいるから、もう怖いゾウ
か。ゾウか、乗ってみたい。めっちゃ高いんじゃない。
高いですね。
この体も大きいから。
そうですね。ゆっくりですね、あれも。うんうん、あの、ゾウも。ゆっくりで、うん、あの、まあ、ジャングルとかに、山とかに行くみたいな形なんですね。
はいはいはい。
でまたどうになるんでしょうかね、野生のゾウと会うときはどうになるんでしょうかね。自分の姿見たことないです会うときもあるはずですよね。
あるはずよ。
まあ、やっぱりちょっとびっくりじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、なんか野生のゾウたちは、うん、まあ、あのなんかあるんですよ、グループが、
は
あ、で、あの飼ってるゾウはあの、うん、まあまあ、1人2人ぐらいですよね、
うん、
1匹2匹かな、うん、ぐらいですよね、
うん、
だったらまあ全然会わないんじゃないですか、
うんうん、
で、あの、飼ってるゾウは、あの、人に優しいなんですよ。
うん、
で、優しいで、あの、あれ、なんという、あれ、鼻から、
うん、
あの、水が取って、うん、もう、人に、ぽわーっとする、みたいな感じで、
うん、
それもするんですけど、
。
でも、野生のゾウはね、うん、家とか壊されるから、もう、それは怖いんですね。うんうん、でここで話すとね、みんな、どうだろうになるんですよね。ネパールどんなだろう
だから、お前も、何だった、お家壊すの何だった、ゾウだった。
ゾウですよ。あ、怖いな、怖いところに住んでます ね。ネパールに聞いたら普通になってたけど、ここに来たらもう全然誰も見てないからですね。それあるんですね。
あ、リカさんがダチョウにも乗れますねって。ダチョウ、
ダチョウ、
うん、
ダチョウって何です。
ダチョウっていうこの、あの動物わかんない。
ダチョウ、
あの首が長くてなんて、あの黒と白の模様の
体。あ、ジラフかな。ジラフじゃないです。
わかんない、ネパールの言葉ではなんていうのかね。わからないけど、
英語でなんて言うんだろうな、うん、あ、ダチョウですか。
ダチョウ、
ダチョウがなんだろうな。
大人乗れるのが、子供だったら乗れそうな気がするけどね、あの子供の動物園とかで。あ、なんか若さんがタイのアユタヤでゾウが前から歩いてきた時はびっくりした、背中に観光客が乗っていて羨ましかった、いつか乗ってみたいなって。
あ、そっか、
うん、
これには乗れないな。
ダチョウね、ダチョウはオーストリッチか。ダチョウは子供だったら乗れるんじゃない。大人は乗れないかな。
そうですよね。大人はもう
ちょっとめっちゃ揺れそうなイメージだけど、
ね、なんか鶏みたいな感じですね、
うん、そうですね。
いや、乗れる、どこでも乗れますよ。子供の時はもうヤギに乗ってからも山登ってたんで。
あ、ね、あ、おお、
そうそうそう、
そうか、アニメみたいだな。
そうそうそう、そういう感じでしょう、ネパールは。
はい、あ、若さん、出張先の岩手県よりこんにちは。俺しか見ましたよ、あの俺のカバネを。
ああ、見ました、ありがとうございます。
私が出たあのお芝居ですね。
あ、はいはい、
はありがとうございます。こうやってね、いつもラジオ聞いてる方々にも本当に見ていただいてるんですよね。
ありがたいですね、はい、
ちょっとメールを一つ読みますね。
あ、メール来てます。
はい、リエさん、ラムちゃん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺のカタちゃんです。
いつもありがとうございます。
リエ、はい、さん、先週の俺のカバネを越えていけお疲れ様でした。リエさんのお声、強弱どちらでもよく通りますね。ありがとうございます。美しいオーラが見えました。リエさんのオーストラリア留学のお話もよかったら聞かせてくださいね。演劇留学だったんですか。反省会をされてよかった点や改善したらいい点など皆さんで話されたと思うのですが、またオンライン配信よろしくお願いします。こういうの通らなかった役者さんには周音また発声を工夫されるといいかもですね。プレゼンの勉強にもなりました。貴重な機会をありがとうございました。引き続きコロナに用心してお過ごしくださいね。剣道は、全日本剣道連盟による稽古の自粛要請が解除になりましたが、
はい、
コロナ対策として面の下に面マスクと、シールドをすることになりそうで、呼吸が苦しくならないように20分おきに面を取って休憩するのが望ましいということですが、みんなで面を取ってハーハーゼーゼーするのも怖く、今は稽古に行くのを見合わせています。早くコロナがいなくなりますように。ではでは放送ちばってね。ハスタダンニャバード、
おお、あ、出た、
バールの言葉も入ってますよ。
やららら、出た、
はい、
ありがとうございます。
あ、剣道はね、このお面かぶるじゃない、剣道っていうスポーツは分かるかな、ラブちゃんは。
剣道、
剣道、あのお面をかぶってハーってこう棒
を、あー、分かります分かります分かります。
結構体もいっぱいつけてるよ、
はいはいはい、
防具をつけてるんですけど、わかるかな。
なんかにゅ、あれ棒を持ってる、カークーカークーするコンプクランテみたいな感じですよね。
そうですね。あの棒を持ってみんな、黒いなんか、なんていうんだ、
服みたいな感じですよね。
そうそう、をつけて
つけるんですよね。
そうそう、だからそのお面とか、お面でも結構息苦しいの、お面の下にもマスクとかしなさいって言ったら、もう苦しい、
あ、はいはい、
余計空気もね、こもるしね、20分ごとに休憩して呼吸しなさいって言ったら、また余計ね、やっぱ確かに怖いではあるよね。
それは苦しいな。
人数減らしてもやっぱりね。
そうですね。
あ、やっぱちょっとね、まだまだスポーツはね、やっと最近甲子園も決ま、なんで厳選された、あの学校だけ、まあ、集まってやるってことにもなったし、ね、まあ、いろいろね、沖縄も体育大会の日程を改めて決めたりとかしてますけども、まあね、ここもね、どういう形で無観客でとか、まあ、どこら辺まで気をつけてやるかっていうのは、いろいろ、ね、ちょっと考えないといけないね。
ですよね。もうコロナはもう世界中大変になってるから、
うんうんうん、
もうネパールもどんどん増えてるから、
うん、
で今日見ると4500人です。
あげ？
ガッセ上がってるから。
あっけ、怖いな。
そうそうそう。この前ゼロだったのに。
なんですぐこの4500になったの？
まあ、それはインドが近いから、インドからインドに働きに行ってる人は、もうみんな、お家に帰ってくるんですよね。
うん。
それで、もうガッセ上がってるんですよ。
あ
っ
きしゃべよ。
それはもう、今大変ですよね、パールは。で、もう経済も大変だし、
うん、
まあ、いろいろ大変になってるから、うん、まあ、とりあえず家族にはお家に行っとけみたいな感じにしてる、
うんうんうんうん、
でもね、もう生活のためちょっと出ないといけないんですよね。 また
それもあるんで、経済もね、保障もちゃんとしながら、もう、まあ、いや、そっか、
怖いね。もう、まあ、沖縄はもうそろそろ終わるんじゃないですか。
なんかね、もうずっとゼロが続いてるからね、1ヶ月はもう経ちましたかね、感染者ゼロっていう、
ね、じゃあみんな治ったんじゃないですかね。
だからこの今は、だからこの今月の中旬くらいから県外からの移動も受け入れるようになるんだよね。だからそこからが心配だよね、またね。もうさ、もしかしたらね、7月とか8月に第2波が来るかもしれないとかなんか言われてるから、この東京でまだ感染してる人がいるさ、
そうそうそう
そう、ね、その人たちの周りも静かに感染してる可能性もあるよとかって言われたりとか、この最近も野球選手が、
はいはい、
ね、検査したら陽性ってなって、でも症状は全く何もないってなって、でももう一回検査したら陰性になったから、野球再開ってなったじゃない、わかる？
あ、なんか
2人選手、
聞いたんですけどね、
もう症状、この本人たちはいつかかったかも何にもわからない、何の症状も出てないのに陽性ってなったら怖くない？なんか、
それは怖いですね。
何も自分には、だからね、何か免疫っていうか、何かがあって、
何か体に弱いとかもないし、
あったのかなみたいな感じですけど、
あ、どっかに飲みに行ったんじゃないですか。
飲みに行ったかもしれない
でしょうね。
そうですね、
もう隠れてから飲みに行ったんじゃないですか。
あの加藤ちゃんさんがね、この動画配信俺のカバネを超えてきていけ見てくれて、はい、まあ、私の声どちらもよく通りますねって言っていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
あのこの、動画は一発撮りっていうのやったわけ。このナムちゃんも CM とかやったら何回も撮り直したりするでしょ。
そうですね、
はい、それをしないで一回で終わったわけ。芝居、ね、60分の芝居をもうぶっ続けでやったわけ。止めもしないで、カメラの角度変えたりとかもしないで、で、あの音響マイクもいくつかの位置にちょっと設定してやって。
すごいですねあれは、うん、もう逆に怖いんじゃないですか、うん、でもまあ何回も練習してからその後やったんですけど、まあ、では撮るときは一発で撮ったってことですね。
そうで、やっぱマイクで拾うから舞台と、はいはい、舞台の時はさめっちゃ大きい声出すんだけど、マイクで、ね、音を取るとなったら舞台のように大きい声出すと割れてしまうわけ、音が。
ですよね、あのマイクに。
そうそうそう、だって今日今ラジオやってる時も、
はいはい、
マイクに近づきすぎないよでとかって言われちゃうじゃないか、割れるから。
あ、はいはいはい、
で同じように、
はいはい、
あのやっぱ舞台と同じような大きい声出すと割れちゃうから、そこもちょっと気をつけながらお芝居をしたわけ。
そうですね、セリフ言うときもね。でもみんな見てくれてますね。
そうですね、
ありがたいですね。
は
い、やいやいや、楽しかったんじゃないですかね、はい、もう終わったんですよね。
終わった終わった、終わりました。
はい、はい、ありがとうございます。
であのクラウドファウンディングをやったので、
はい、
まあ、それで、まあ、あの支援していただいた方もいっぱいいるので、これから私たちはあのその方々にお礼を。
ああそうですね、で手紙書かないといけないですよね。
そうそう、手紙を書きますよ皆さんにね。
はい、いや皆さん待ってくださいよ、
はい、
手紙届くはずですから、
はい、あと私オーストラリア留学のお話もよかったら聞かせてくださいねっていうふうに加藤ちゃんさんが言ってくれてるんですけど、私はですね、まあ、10年前ぐらいにオーストラリアに行ったんですよ。
あ、オーストラリア行ったんですか。
はい、1年間ねシドニーで住んでたわけ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だからラブちゃんみたいなネパール人もいたよ。
いますよね、もちろん。
はい、オーストラリアにはネパール人もいたしね、タイ人もいたしね、まあ、アジア系、韓国、中国の人もいたし、ニュージーランドとか、あとどこ行ったかな、ヨーロッパ系の人もいっぱいいたね。
あ、
で私は、まあ、ワーキングホリデーで行ったわけ。
あ、ワーキング、あ、この前も話してたんですよね。
そうそうそう、行って
1年は長いな。
長い、本当はね、あ、結構2年3年伸ばしてる人もいたよ。
あ、そうなんですか。
あのこの、まあ、このビザを、ね、伸ばさないといけないから、
はい、
そのビザ、ワーキングホリデーのビザを伸ばすためには、
はいはい、
2、3ヶ月、
はい、
あのファーム、あの農場に行って
農場、
あ、ピッキングのバイトとかもしないといけないわけ。
あ、な
ん
か
この仕事をしないと伸ばせませんよっていう決まりがあるわけ。
あ、そっか、
そういうのは1年以上いたい人はそういうことをしたりとかしてて、私はもう1年間だけっていうふうに決めてたから、
あの、そっかそっか、
そのままいたんだけど。
どうでした、あっちの生活は合ってたんですかね。
あ、楽しかったよ。なんていうの、あの安全だし、そんなにあの治安が悪い、だ、
まあ、
なんかアメリカみたいに誰かが鉄砲を持ってるとか、
あ、そうい
うことはないので、
うん、
うんうん、大丈夫でした。
あのあれ食べ物とかも結構口にあったんですか。
あ、食べ物はね一応大丈夫。あのね、オージービーフ、まあ、美味しかったよ。美味しそう。で、あのオーストラリアもね、そんなに特産物とかさ、
はい、
あのオーストラリアに行けばこれを食べようとかっていうのはなくて、やっぱり多民族国家、いろんな国の人たちが入ってきてるから、
あ、
いろんな国の料理を食べることができたわけ。
ああ、それは楽しいですね。あ、
韓国料理から中国料理から、まあ、日本料理もね、あの沖縄にはないやつとかも食べれたし、
あ、はいはい、
あとイタリア料理からタイ料理、他に何食べたかな、結構いろんな種類の食べたよ。このね、いろんなコミュニティがある、リトルイタリーって、イタリア料理、イタリア料理だけが並んでるあの界隈があったり、
あ、あ、はいはいはい、
コリアンタウンがあったり、チャイナタウンがあり、
あ、はいはいはいはい、
いっぱいあったよ。
まあまあ分かれてるんですね。
そうそうそう、
それがいいんですね、うん、まあ、どっち
に。タイ料理もねやっぱ美味しかったしね。
なんかタイ料理食べに行きたいな。タイ料理食べたことないんですよ私。
あ、本当、あ、はい、合うと思うな、ラムちゃんに。
タイ料理もちょっと辛いんですよね。
うんうんうん、パクチー入れてない。
そうですね、パクチーとか結構使ってるんですよね。
そうそうそうそう、
パクチーは大好きですよ私。リエさんは嫌いですよ
パクチー。別に嫌いではないけど普通に食べれはするよ。
お、でもパクチーの匂いがめちゃくちゃ大好きですよ。
あ、本当。
まあ まあ、パクチーがあればね、うん、まあ、料理も美味しくなるみたいな形で考えてるんから。
確
かにね。
うん、
でも日本のはあんまりなんでかなパクチーはですよね、みんな嫌い嫌いと言うんじゃないですか、日本か沖縄だけかな。
ここ何年かはこのパクチーブームがあって、日本では、だから、まあ、好きな人はめっちゃいろんな料理にパクチーを入れて食べるとかやってて、そうそうそうそう、
まあ好き嫌いは誰でもあるからですよね。
うんうんうん、
あ、そっか、いやー、ゴーヤーにパクチー入れて食べたいな。
あ、そうですね。
合わないでしょう。
なんでゴーヤーにパクチ
ー合わないでしょう。
合わないと思いますよ。
私ボケてるんでしょう。
ボケてるな。じゃあそろそろラムちゃんの、はいはい、CM に行きたいので、メールアドレスをお伝えください。
はい、行きますよ。皆さん、はい、もうメールどんどんくださいね。
はい、
メールアドレスは、origin@fmnaha.jp です。すべて小文字で、origin。アドレート fmnaha.jp ですね、はい、ぜひメールください。では CM です。
ただいま、オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はいはい、戻ってまいりましたよ。
ああ、来ましたね、はい。メールとか届いてないです？
メールはさっきの加藤ちゃんさんのからまだ新しいのは来てないので。
来てないです。はい、皆さん、もう、メールですね。どんどんメール送ってください。はい、お願いします。
メールアドレス、加藤ちゃんさんとおじさんが、
はい、
ラムちゃんのアットマークの読み方が、なんか楽しいみたい。
ああ、そっか。
なんだ、アットレット？
アットレット。
アットレット。
本当はもうね、あれで言うと、なんか、英語か自分の口で言うと、エルドレルですね、エルドレ。
エルドレ。
エルドレ
エルドレって。
はい。こう読むと、オリジンエルドレット FM ナハ .jp ですね。
オリジンエルドレット
。エルドレットですね。
FM ナハ .jp ね。
で、ここで、アッドレット。アッドレットで言うんですか？
アッドマーク。
アッドマークか。アッドレット、アッドマーク。そっか、まあまあまあまあ間違っても面白く感じて、
ね、
まあ、画面見てくださいね、はいはいはい、お願いします、
は
い、
あとね、さっきは私がオーストラリアに行ってたよって話したじゃない、
はいはい、
メイキングひなさんが卒業旅行でオーストラリアに行きました。どこ行っても若く見られてバーでは大変でしたよって。
あ、バーでは
そうそう、やっぱ日本人は若く見られるんだよ。だから私もオーストラリア行った時に、
はいはい、
はっなんかそんな年齢なの全然わからんかった、なんか22、23と思ったって言われて、私30歳ぐらいで行ったんだよ。
ああ、そうなんすか。
って言ってから、
まあまあまあ、
今のラムちゃんぐらいの年齢見られてましたよ。
ああ、まあまあですね。まあ、まあ、あ
と
ね、あるんですね。
あと私が、
はいはい、
顔がちょっとなんていうの、日本人っぽい顔ではないからさ、なんかちょっと外人っぽい顔してるみたいで、だからなんかあんたは絶対日本人じゃないよとかさ、
あ、そう
言われたりとかさ、
じゃあ、 あれじゃないですか、沖縄だからじゃないですかね。
あ、まあ、そうなのかな。
そうそうそう、ちょっとまあもう日本人じゃないけど、うん、みたいな感じで、まあよく言われてたのはもうロシアとか、う
ん、ああ、
じゃないかなと思うんですけど、ロシアっぽいですね顔はやっぱり。
あ、どうなの。
はいはい。じゃあもう。パーセントロシア人じゃないですか。絶対にロシアでしょみたいな感じで。
そうですね。
でも、間違えられるんですよね。
うん、
私も、逆に私がもうなんか、もう、接客業も、まあ、カウンターに立ってるときは、
うん、
まあ、糸満人じゃないですかって。沖縄人って言った方がいいですよ。なんで糸満人ですか？
糸満町かもしれないって。
そうそうそう。なんで糸満中ですか？ じゃあ沖縄でいいですよ。糸満も沖縄の中あるから。まあ、海で働いてたの、やってないよ。こっちに立ってるのに、みたいな、
うんうんうん。
で、そういうパターンもありますよ。
はいはいはい。
で、まあ、ね、まあまあ、いろいろパターンあるんで、うんうんうん、まあちょっとあの、まあ、顔がちょっと古いんでね、うん、しょうがないでしょうね。
うん、
私も真っ白になりたいんだけど、まあ、どうすればいいですかね。ちょっと教えてくださいよ、皆さん。
ね、
もう、まあ、これはこれであれかな。でしょうね。黒い糸が白くなりたい、白い糸は黒くなりたい、もうあるんでしょうね。やっぱりだから日本人がなんか焼けてちょっと黒くなりたいなっていう、うん、あれ部分もある人もいますよね。
うんうん、
だけど自分はね、ちょっと白くなりたいなっていう部分がありますね。
そうです。
だけど大丈夫です。
うん、このさ、ラムちゃんが沖縄に来た時にやっぱご飯自炊しないといけないから、それでいろいろ困ったこともいっぱいあったでしょ？
はいはい。
それと同じように私もオーストラリアに行った時は、これ自炊するのが大変だった。やっぱ米も、お米もやっぱ違うんだよね。
はい、あ、そうですよね。
日本のお米に近いタイ米を探して、
はいはい。
なんとか食べて、日本のお米売ってないからさ。
売ってないはずですよね。
でもちょっと細長いんだよね、米がね。細長くて。
あ、そうそうそうそうですよね。うん、なんかスプーンで食べるか、手で食べるんじゃないですか。
そうそう。で、炊飯器がないからさ、鍋で、ご飯を炊いたりもしたし。
あ、そっか。炊飯器ないです？
そう、ない、なかった。まあ、あったけど、そこまで買わないといけない、結局、自分で。炊飯器も。
あ、そっか。
買わないと、
ね。それはありますね、もう。
いけなかったりもしたし。だから、やっぱテイクアウトが多かったよね。
テイクアウトの方が。うん、
ねえ、この自分がジャパニーズレストランでバイトしてたから。
あ、バイトしてました。
そうそう。だからそこでもうまかないで、ご飯を済ませていたりとか。
ああ、いいですね、それは。
そうそう。だから結局、バイトしない、お休みの日は、米炊くっていうよりも、パスタを作って食べてたね。
ああ、お家で。
そうそう。だからもうパスタの麺を、もういつも買いだめして、あとソース、パスタソースとか。
パスタ美味しいですね、うん。作れるんですか？
作れるよ。
あ、いやー、作れるよ。パスタ美味しいですね。
やったりとかですね。
でも米炊くのはあれだったんだ。箸で取れないんですよね、オーストラリアのももちろん。
ん、
箸で取れるんですか、米とか。
米、まあまあ、取れるっちゃ取れるんだけど。
やっぱりスプーンで使うんですよね、オーストラリアも。
うんうん、うん、そう。
スプーンが多いですよね。だから日本はね、日本と中国も同じかな。
うん。
日本ぐらいの感じかな。
うんうん。
で、自分ネパールいるときは、まあ前も言ってたんですけど、考えてたんですよ。箸でどんな人食べるのみたいな。
うん。
箸に米が、まあ、どんな人食べるのみたいな。
うん。
こんな米はもう、箸で食べれないですけど、野菜とかもつけないで食べれるのかなとか、思ってたんですけど、
うんうんうん、
こっちに来たら全然違うわ。
全然違う。
食べれる。今だったらもう箸でどんどん食べれる。
食べれますよね。
でも最近ですね、うん、なんか、2年、3年ぐらいはもう、箸とスプーンだったんだけど、最近のなんだ、手で食べたくて、
うん、
結構手で食べてますよ、最近は。お腹が空いてるとき手でもう本当に。
ああ、そうなんだ。
それはなんか最近から好きになってる。
あ
ー、なんかお腹が空いてるときはもうスプーンじゃなくて手で食べるみたいな。
何ど熱くないの？これ炒めたいものとかは手で取ったら。
まあ熱いんですけど。
うん。それがいいわけ？その
熱いんですけど、熱くてこうこうしてからこう食べるのは美味しいんですよ。やっぱりちょっと冷ましてから食べるか。
ちょっと冷ましながら食べるわけ。
はい。
ああ、そうか。
でも慣れてるからですよね。
うん、うん。
まあ、逆にもうリュウさんは考えられないでしょ、手で食べる。
考えられない。
何ぐらいかな？
このレタスとか何か巻くもの。
はいはい。
にこう野菜お肉とかさ、あれで巻いてこう手で食べるっていうのはわかるけど。
はいはい。
それ以外の米とかさ、おかずとかを手で取って食べるっていうのは、ないな。
ないですよね。うん、自分は、まあ、最近はありますよ。
うん、
で、まあですね。まあ、箸っちょ買えるんですけど、いつも。
うんうん、
だけど、めちゃくちゃお腹が空いてるけど、うん、時はもうスプーンで食べたくない、最近は。
ああ、そっと。
やっぱり手の方がいいよ、みたいな感じで。皆さんも手で食べてみてください、ご飯は。食べれるかな、
うん、でもなんか、加藤ちゃんさんが手で食べると楽よね、って。まさか楽っていうのもあるよね。
楽ですね、
うんうんうん。
あと、手で食べるとなんか健康のためいいって言われるんでしょ。
ああ、そうなんだ。
ネパール、インドとかで。手で食べた方が、なんか、うん、体のためいいよみたいな感じで。
はいはいはい、はい。
まあ、言われるんですけど、どうかわからないんですけど、一応、うん、まあ、手で食べる国もたくさんあるんですよね、はいはい、多分。インド、ネパール、パキスタンとか、うん、シリランカとか、
うん、
まあ、ブタンとか、
あ、
まあ、結構ありますね。
うん、このさ、オーストラリア行った時にさ、
はいはい、
もうやっぱり 私は日本人だと思って、めっちゃ米が食べたくなったりとか、味噌汁が飲みたいとかさ、めっちゃ思って、もうなんていうの、最初1ヶ月ぐらいホームステイしたんだよね。
はいはい。
ホームステイしたらご飯とか作ってくれるさね。
はいはい。
朝ごはんも自分でトーストして、なんかお家なんか果物とか食べてねって置いてからなんか自分で買って取って食べて、でお昼は合格学校に行ってたからそこでもなんかね、はいはい、あのお店で買って食べて、で夜は夜で向こう作ってくれるけどさ、なんかそんなだって日本みたいに、
はいはい、
なんかご飯味噌汁でおかずが何品とかそういう作り方じゃないから、一皿にさボンってなんかもうラザニアとかさグラタンとかそんなのしかないから、もう野菜も食べたいしお米も食べたいとかなんか思ってから、
ああじゃあ一つしかないんですよね、いろいろ食べたいけど、
そういう
パターンはないです。あ、うん、オーストラリアもそんなもんだ、
うん、
まあ、あのご飯があって野菜があるみたいな感じですよね、いろいろはないですよね、味噌汁とか。
そうでもうさ、あのこの通りのお店で寿司ロールが売ってたわけ。
あ、寿司ロールですか。
寿司ロール、あの細長いね、
ロール、あー、はいはいはいはい、
売って、あのアボカドが入ってたりとか、
はいはい、
あのまあもう向こう特有の材料、中身は向こう特有のものだったんだけど、
はいはい、
もうさ寿司ロールが食べたくて食べたくてさ、もう米をどうしても食べたいわけ。もう日本みたいに、特に沖縄みたいにさ、
そっかそっか、
スーパーに惣菜って売ってないわけよ。
ああ売ってないですね。
おにぎりなんてコンビニでおにぎり売ってるじゃない、日本は。
はいはい、
もうそのおにぎりなんてないさ。ま、
それはもう、まあ、世界にないはずです
よ。コンビニはあるけど、なんていうの、
ま
あ、セブンイレブンとかあったけど、
はいはい、
日本ほどさ、惣菜、サンドイッチも売ってない、おにぎりも売ってない、もう惣菜がこんなにさ、豊富なのは、日本だけなんだっていうのがもう改めて分かった。しかも惣菜文化が、スーパーに惣菜が売ってるっていうのが沖縄だけだったんだっていうのも本当に分かって、 あれだけ豊富にあるっていうのがさ、
それはありますね。
結構その私はもともとちょっと料理が苦手な方だったから、
はいはい、
なんかいろいろ自分で買って料理するっていうのがそんなにできなかった時だったから、もうそれで食べ物に苦労しても、やっぱ食べれるってお店で働こうってなって、ジャパニーズレストランで働いて。
ああ、それはありますね。なんかレストランに行かないと食べれないですよね。
そうそう、食いつないだりとかもさ。
ああ、もう弁当の、あの、買ってすぐ食べるのはないですよね。
そうそう。
ああ、それはないですね、やっぱり。
うん、もう本当にお米食べたってめっちゃ思ったな。
でもね、米、まあ、米よりバーガーとかの方が多いかもしれないですよね、ファストフードも。
多いしね、あのもう、量も大きい。なんか量も多いしね、もう大きかったりするしね。
そうですね、あのまあまあいろいろあるんですよね、
うん、でも案外日本のより高かったりしたんだよね、値段もな。
あー、そっかそっか、うん、まあ外国にあるから、また外国の料理は日本でも高いんじゃないですか。
そうそうそうそう、
そういうパターンもあるから。でもよかったんじゃないですか、またあの逆にあの日本のレストランで働いてて、
そうそうそうそうそう、働
いて、でまあ勉強というか、まあ仕事もしてて、う
ん、なんかね、あの日本の食べ物はヘルシーっていうふうに言われてて、
はい、
ヘルシー志向の、オーストラリアに住んでる人たちは結構食べに来てたね。ランチタイムとかね、めっちゃいっぱい人いたしね。
あ、
で夜も夜で、うん、
で働き方もあの違うんじゃないですか、日本と。まあ、仕事仕方も違うんじゃないですか。
違う違う、
なんかもう時間とかも、
うんうん、
まあまあやり方とかもちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、どんなこと感じますか、仕事に対しては。
仕事に対しては、あ、でもね、私が働いてたところは日本人が経営してるところと中国人が経営してるところ2つあって。
あ、そっかそっかそっか。
あ、でも結構こうなんか働かされたよでもやっぱ日本人は勤勉なんだよね。
あ
のめっちゃ真面目に働くからね。
あ、そうですね、これもやってあれもやってですよね。
そう。で、あの一回ね、あの、はいはい、シドニーのあっちはどこだ、大きい海、なんとかハーバー、名前されたけど、大きい船があって、豪華客船があって、そこの、
はい、
あのディナーとかにも入ったりとかして、もう大きいさ、
あの
大きい料理をさ、まあ、運んでさ。
ああ、それは手とか言いたかったんじゃないですか。
私もあのワインをさ注いだりとかさ、
あ、
慣れないのにワインをさお客さんに注いだりするのも、
ああ、そっかそっか、
大変だったな。
いろいろ大変だったんですね。そうそう、で1年ぐらいはね、長いですよね、また考えても。
そう
で過ごしてから、うん、もうまた日本に戻ってから、うん、これが違うっていうことはなかったんですか、
日本に戻ってから。
自分のところからもうちょっと違うの感じないのかな。自分はここから帰ったら日本、あのネパールで、
うん、
またネパールで米が違うんじゃないですか、やっぱり日本の米いいみたいな感じになってるんですけど、最初はネパールの米がすごくいいなと思ってたんですけど、
うん、
また日本に来て日本に慣れてそういう風になったんですけど、まあ、なんかご飯とか、まあ、どういう風になってたんでしょうかね、なんか違う感じしました、
うん、
まあ、あのオーストラリアから沖縄に来てまた、
あ、はい、
この料理とかは違うなっていう部分はなかったですよね、多分1年だからかな、
1年、うん、あ、でもやっぱり、ま、自分の家で食べるご飯が一番美味しいと思ったし、
あ、
で実家で食べるご飯美味しいと思ったし、
あ
とはね、
あっちの方が苦しかったですよね、
そうそう、やっぱりあの県外にさ旅行に行ったりとか海外に旅行行ってもさ、沖縄帰ってきた時にすごい沖縄そば食べたりとかさ、あのチャンプル食べたりとかって思うさ、 あれと同じ気持ち
はありますね、それはマジで、うん、
ありますよね、
私もネパール帰ったら高校食べてからお家帰るみたいな感じになりますね、
そうそうそうそうそう、
いやー、 それはもうすごくあれですね、
うん、
でもスープとかも、まあ、沖縄そばみたいな感じでもなかったんじゃないですか、
うん、
逆にあのあっちで、
うん、沖縄そばとかないけど、あ、ラーメンは売ってたよ。日本のラーメン、ラーメン屋さんはいくつかあったね。
あ、そうなんすか。
ラーメンは食べたりとかしてた、向こうで。
あ、そうなんすか。
うん。
あ、ラーメン屋もあるんだ。
ラーメン屋あるよ。あったあった。
そっか、そっか、うん、もう。
ちょっと高かったけどね。
高いはずですね。
高かったけど、まあ、うん。
あったみたいな。たまにはもう、あれ知ってるときは食べに行くみたいな感じ、ね。
そうそうそう、そんな感じだったな。
そっか、オーストラリア一回は行きたいですね。
うん、ま、なかなかよかったよ。あの、警察は馬に乗って警備をして回るからね。
あ、そうなんですか。
それぐらいのんびりしてるわけ。
あー。
のんびりしてるので。
まあまあまあまあ。
なかなか。
まあ日本とはちょっと違うからですね。
そうそう。冬の寒さも、やっぱ沖縄の人って寒さ苦手じゃない？
はいはい。
だけど、まあ、九州ぐらいの寒さになったか、日本で言えば九州ぐらいの寒さぐらいだったので、
あ、はいはい、
まあ、なんとか乗り越えた、この寒さには。
あー、そっか。雪は降らなかったです。
雪はね、地域によって降るところ
があった。あ、そっか
そっか。でも、そんなに降るほどではなかったよ。
一応、あの、まあ、遊べるぐらい、あの、涼しかったんじゃないですか。
そうそうそうそう。
あー、それの方が一番気持ちいいですよね。うん、
で季節が逆だから、12月が夏だわけ。季節が逆なのよ。
あ、そうなんですか。
そう、だから。
日本とは。
うん、逆。
じゃあ日本は暑い時は、春時はまあ暑い
わ。そうだから、日本の7月とか8月ぐらいの暑い時期は向こうは冬だわけ。
あー、
で、だから、12月、11月、12月とかは向こうが夏だから、だから、サンタクロースはあんなに赤い洋服つけて汗だくで、
ああ、はいはいはい。
いるわけ。だからこのめっちゃサンタクロースは汗かきながら自転車乗ってるとかさ、っていうの
は。ああ、はいはい。
走ったりとかさ、してるバイクに乗ってたりとかさ。
やっぱり、
あの、あったよ。
お金持ちな人とかは、まあ、あの、なんかあれじゃないですか。冬が好きな人は。
うん。
じゃあ日本には冬にいて、うん、またまあ夏になりそうだったら、まあ、うん、オーストラリアに行くとか。
うん。
まあ、逆の方向に行って、また冬あっちで過ごして、またこっちに来るみたいな感じになってるはずですよね。
そうそうそう、
いやー、お金持ちになりたいな、これ考えたら。ですよね、
うん、
もう稼げないのかな。
でもね、結構向こうでだからバイトしながら、
はいはい、
まあ、あっちこっち旅行してみたりとか、
はいはい、
してて、でこの向こうで働いた分はさ、
はいはい、
なんか、税金が戻ってきたよ。
そうなんですか。
あの、日本でやる確定申告みたいなことをするから、
はいはい、
自分がどれだけ働いて税金も払ってたっていうのを申告したら、
はいはい、
その分は返ってきたりとかして。
でも、うん、そうですね、税金はそんなにないみたいですよね、あの、うん、オーストラリアとか、うん、アメリカとかもそんなもん、
うんうんうん、
なんか言われたんですけど、うん、なんか日本は税金はですね、高いですよね。なんとも税金、保険、うん、保険証とか、
うん、
まあ、いろいろ、まあ、住んでるところいろいろあるんですよね、
うん、
まあ、年金もあるし、
うん、
いや、もう働かないと、まあまあ、ご飯も食べれないですよね、うん、税金も払えないですよね、
まあ、でも日本はいろいろ税金払う分、あの、守られてることはたくさんあるから、病気になったりとかね、してもね、保険もあるからね。
それはありますね、保険もあるからね、うん、海外はその保険ないかもしれないですね。
そうないよ、ないよね。
ないですよ。
あ、加藤ちゃんさんが化粧品とか肌に合いましたかって言っても、あ、化粧品はね、合わなかったから日本から持っていきましたよ、私は。
ああ
の、強いから、日本人にとっては、あの、化粧品の中身ちょっと強いから、あの、赤くなったりするから、向こうの化粧品はあまり使わなかったかな。
ああ、そっか、そっか、そっか。
あとはさっき、サンタがサーフィンしてるとかって加藤ちゃんさんが言ってるの、そうです、その通りです。
あ、はいはい、
サンタクロースの格好をしてサーフィンしてたりとかするもの、12月は
自転車に乗
って暑いからね
あれは暑いだろうもん、絶対に、
うんうん、そうですね、
サンタクロースは、
うん、あとメイキングひなさんが美容部員がごっついゲイのお兄さんで怒られたって
どういうこと？
あ、だからこの美容部、あ、化粧品売る人が、
はいはい、
あのゲイのお兄さんだったから、
はいはい、
なんかいろいろ怒られたんだって、お店に化粧品買いに行ったら。
ああ、そっか、
なんかあんたこんなやり方じゃダメよみたいな感じで言われたのかな。
ああ、そっかそっか、なんか、まあ、日本と違うからな、ね、買わないんだ、ちょっとチェックもできないはずだからな、
うんうん、あとな、織友さんがオーストラリアベンビーさんと時期が被ってたりしてっていう。ベンビーさんはね、大学生の時に行ってるから私とは被ってないですね。ベンビーさんは大学の時にオーストラリア行ってて、今は優しい感じでしょ、ベンビーさん。
はい、
もっとワイルドだったよ、焼けて、焼けし、日焼けして、
はいはい、
ラムちゃんぐらい焼けて、
はいはい、
もうヒゲも生やしてから、ちょっとワイルドなベンビーさんだったよ、留学時代の写真、今度見せてもらって、留学してた時。
あ、そうなんですか。
オーストラリアに。
見たことないな。ベンビーさんも長くいたんだ。
うん、大学生の時に行ってたから、どうなのかな、どれくらい行ったかちょっと忘れたけど、うん、
ベンビさんも1年ぐらいいたのかな
1年はいたんじゃないかなと思う
よ、
ね、
多分、うんうん、まあ勉強が 1年ぐらいだからな、
うんうん、
難しいでしょ、あの、うん、オーストラリア語とかも。
オーストラリア英語よ、英語、
英語でしょ、ね、
英語だけど、あの、イギリス系の英語だから、あのちょっと発音がちょっと違うけど、
あ、違うでしょうね、
うんうん
うん、多分難しいでしょ、最初習うのは。 ABCD から習ったんですか？
いや、あの、まあ、一応日本でも英語は勉強してたから。
あ、そっか、
向こうの語学学校行って。でもやっぱり学校行くのもいいけど、働きながら実践的にやった方が英語は、まあ、聞き慣れたり、しゃべり慣れたりとかはする。
それはそうでしょうね、
うん、なと思う。
いや、もう英語は簡単でしょう。
いや、簡単ではね、もう忘れてきてる。
あ、いやいや、忘れんかい。
忘れてきてるさ。
日本語難しいのに。
日本語難しいけどさ。
もう日本語は難しい、もう。
慣れだよ、慣れ。慣れ。あ、でさ、このオーストラリアといるときは、私は、
はいはい、
もう週に1回だけ向こうの日本語学校で先生をしてたよ。
あ、そうなんですか。
うん。この、毎週土曜日に日本語学校に行って、
小
学、
日本語教えると
。向こうの小学1年生とか2年生ぐらいに日本語を教え、国語の授業をしていた。
あいうえお
とか、こう日本語を、あの、聞けるけど、あの、読めないとか書けないとかいう子がやっぱ向こうにはいるからさ。
そっか
向こうの、あの、日本人の人の子供とかは普段はオーストラリアの学校に行ってるから、
はいはい、
日本語は親が日本語喋るから聞いたり喋ったりできるけど、
もう書けないみたいな、
読み書きができないから、そういうのを教えに行ったりとか。
でも読むのは難しいよ、もう、うん、いくらぐらい勉強してもですね、
うんうん、
自分も喋るんだけども、読むのはもう漢字とか出てくるから一番難しいんでしょうね、
うん、
ひらがなだけだったらいいんだけどもうひらがなは読みやすい、本当に、うん、もうカタカナもあるからな、また漢字もあるからな、日本語やっぱり難しいですね。
日本語難しいでしょ。
考えたら、まあ、なんで一つにすれよ、もう本当に。大変でしょ
う。うん。
まあ、いくらぐらい勉強しても勉強も終わらないし。
うんうんうん。
まあまあまあ、最近は本も見たくないし。
本は、もう必要なものだけ置いて、あと捨てたって言ってたもんね。
そうそうそうそう。だから、まあ見たいんですけど、うん、まあそんなにあれですよ、なんか、いや、4年ぐらい勉強してから、4年ですよ。
うん。うん、
どう考えても4年勉強するのはすごく長いんじゃないですか、うん、
長いよ。
だからもうこれぐらいになってるから、 あと4年ぐらい勉強したらどうになるの、
うん、
も
う
何にも変わらないから、
うん、
まあ、このままでいいですとりあえず
あのおじさんが、
はい、
まあ、日本語難しいけどそれでも日本で運転免許取ったラムちゃんはすごいねって言ってますよ。
あら、おじさん、ありがとうございますよそういうこと
そういうことね、
そういうことですよ、
そういうことですよ。
めちゃくちゃ勉強しましたよ私は。
外国で免許取るって大変よ、はい、私もオーストラリアにいるときにカフェで働きたいから、
はい、
ラテの作り方、ラテアートとかね、ラテの作り方も免許を取ろうと思って頑張ったけど、もう簡単に認めてもらえなかったですよ。
あ、そっかそっか、
まあ、見て、その免許は、まあ、取ることはできたんだけど働かせてもらえなかったな。
あ、そっかそっか、うん、いや、自分も免許取るときは、まあ、めちゃくちゃ、あの、日本人でも難しいんですよね、引っかかる問題とか、
うんうんうんうん、
まあ、自分も頑張ったと思いましたよ。
いや、頑張ったと思った。
でみんなもう一発で撮ったのすごいなと言われるから、うん、
はいはい、
あらすごいことやったんだ私みたいな感じ、ありがとうございます。
すごいさ、だってあの教本読んで、
はい、
ね、道路のこのね標識のことを覚えたりとかしたでしょ。
はいはい。でもう先生に怒られて、うん、本当にこれは何と言うんだろう、もう分からないでしょ、漢字ですって 漢字ですって、これは徐行と言うんだよって、ちょっと止まっていけみたいな、あら、もう教えてくれまず日本語覚えてって言われたな。
そうそうか、
そうそうそうそう、
あ、
もう意味とかもあの読んで読めても意味が分かんないし、うん、まあ、いろいろ大変だったんですけどね、
うんうんうん、
勉強すればなんとかできますよね、
うん、
なんとかなりますよ、
なんとかね、
そういうことですよ、うん、だからありがとうございます、うん、皆さんのおかげですよそれは、
うん、まあ、あと卒業、あ、卒業とかオーストラリアから帰る前は、
はい、
英語の試験の勉強して、トイックの勉強とかした。
あ、トイック、わかる？あ、ここ、あ、わかりますよ。私、自分も起きたことあります。
トイックね、何点取れたかな？ 800 点ぐらい取れたかな？ちょっと覚えてないけど。
800点
ぐらい取れたんじゃない？あれ、え、あれ何点満点だったっけあれ？
900点ですよ。
800までいけたかな？ちょっと覚えてないけど。
800までいけたらすごいんですよ。うん、英語はペラペラです。ペラペラの人も800ぐらいはいかないけどな。自分も500ぐらいなんですけれど。
遅いったかな何点誰取れたか覚えてないな。
まあ、めちゃくちゃ上手だったんですか、その時も。
あ、でもそれでもやっぱ難しい。あ、私、ボキャブラリーがやっぱ足りないな。日本人はね、ボキャブラリーが足りないんだよ。韓国人とかね、他の国の人たちは、
はいはいはい、
ボキャブラリーが多いから喋るのが早いわけ。
ああ、そっか、そっか。
英語を喋るのが早い。でも日本人はボキャブラリーが足りないから。
足りないですよね。はいはいはいはい、はい。
なかなかこう喋るのがね、
難しいですよね。
文法とかあのいっぱい勉強してもやっぱボキャブラリーが足りないとつなげられないからね。
ネパールはボキャブラリーが多いですね、
うんうん、
ネパールは、まあ、どこの母国語も、うん、母国語というかどこのあのあれも、
うん、
うん、あのすぐ覚えられるみたいな感じ、喋れるみたいな感じなんですね。
ほうほうほう
そういう感じがいっぱいあるから、
うん、
いっぱいもう覚えられないぐらい、うん、ネパール語習おうとしても、うん、もう難しいはずですよ。
はいはい、
ネパール語はまあ一番難しいんじゃないかなと思います。
じゃないかなということ。
でもめちゃくちゃ喋る日本人も結構いますよ、まあ、勉強してから、
はいはいはいはい、
まあ、リエさんみたいな音楽歌をあの、ね、あの日本人も言ってて、
うん、
東京とかでいっぱい見れるはずですね。
ああ、そうなんだ、
はい、最近だと沖縄からもいっぱい行ってるはずですけど、
うんうんうんうん、
そういう感じですね。
あ、
リエさんにもネパール連れて行こうかな。
だからのこのお家を壊すゾウボみたいでしょ。
あー、そっかそっか。
でもあのラムちゃんのあの親兄弟にも会ってみたいですね。
ですよね、
うん、あ、今度時間があれば行きましょう。でこのネパール行った時にこのガウチャーギータネパールも歌うけど、 あのレッサンフィリリーも歌える、もっと歌えるようになってからお披露して。
あー、そうですよね、うん、やっぱり歌ってくださいよ、それは。
歌ってね、
街に行ってから人の前で、
うん、
レッションピリリー、レッションピリリー、ウデラジャンキー、グデラジャンキー、レッションピリリー、私が忘れてるんだ、私が忘れてる、逆に。これ歌ったらすごい、本当に。
すごいよね。
みんなに、もうどこの人みたいな感じになりますね。はい、や楽しいかもしれないですよ、
ね、そうですね。もういつかちょっと、もうちょっとコロナが落ち着いて。
そうですよね。
落ち着くまでお金も貯めてから。
そうですね。
ラムちゃんの。
じゃあ私の分も貯めてくださいね。
何回
私に連れて行ってくださいよ。そうですよね、うんうん、まあ。自分たちもまあ募金してるんですけど。
そうですね。
新都市系のオリジナルで。
そうだよね。
募金してるんですけど。まあ、貯まってますよ、いっぱい。
貯まってます？
はい。皆さんもぜひ1万ずつ、
はい、
まあ、こちらの、 あの FM 那覇の、
うん、
あの
入り口のところ に、
ね、入り口のところに
貯金箱がありますから、まあ、
貯金箱がありますので、うんうん、そちらの箱に、まあ、1万以上は入れないでください。それも生活が苦しくなるから、
うん、1
円から1万ぐらいで大丈夫なので、ぜひよろしくお願いしますね、
はい、
じゃあコロナが落ち着いたら、
うん、
ぜひあのネパールに行って放送しますので、
はいはい、
お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。じゃ あ、
はい、
あのラムちゃんもそろそろ番組終わりなんですけれども、
いや、そろそろもう終わるんですか。いっぱい喋りたいんだけど。
もう終わるよ。
あ、いやいや早
はい、あのさよならの言葉は何だったんで、ネパールの。
あ、いや、ペリベトンラ、
うん、
ハスタダンネバード。
そう、ハスタダンネバードですね。
ペリベトーラ。
はい、ペリベトーラ。
ですけれども。
ダンネバード。
ま、もう終わったんですか？
そう、もう終わりますよ。
あ、皆さん、チーキャスティングの方、ありがとうございます、ね。
はい、ありがとうございます。国分寺の加藤ちゃんさん、リカさんですね、オリトマーさん、おじさん、お笑いカレー大好き、わらばあさん、メイキングひなさんですね、あとは、旧ぐしかわしの俺さんもいますね、大城駒さんですね。
武蔵
さんも、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
武蔵さんもいらっしゃいますね。ありがとうございました。
はい、はい、一気でいきましょうか。
はい、では皆さん、
ハスタダネバーペリベトラー。